眠りを与えてくださる神ということになりますけれども、眠りをくださる救いというふうにしてもいいかなというふうに思っています。人生においてよく言われること、人生とは後悔のようなものであると。結婚式でですね、必ずしも順風満帆な時ばかりではない、時には嵐やということもよく話されると思うわけでありますけども、また人生とはという時に家を築き上げるようなものであるということもよく言われるのではないでしょうか。コツコツと地道に積み上げていったなら、やがて目に見える形になりますから、諦めないでぜひ頑張ってください。イエス様もですね、賢い者は岩の上に自分の家を建てた人に比べることができる、また愚かな者は砂の上に自分の家を建てる者に比べることができようと。人生とは家を築き上げるようなものと語っておられるわけでありますけれども、この箇所は、そうした中で神様に愛されているものであるあなたの人生の築き方はこうですよ、このように築くんですよと、あなたはこのようにあなたの人生を築いていくんですよということがこの箇所に記されているわけであります。築き上げる、人生を築き上げる上での秘訣とは、それは一言で言うなら神への信頼であるという。もしあなたが神様に信頼する歩みを続けるなら、あなたは驚くばかりの祝福を受け取ることになるでしょう。なぜならその根拠は、神は愛する者のためにはその人が眠っている時にも良きものをくださるお方ですから。2節に、主はその愛する者には眠っている間にもこのように良きものを備えてくださるお方だからというわけであります。本当にそうでしょうか。そうした視点で聖書を見てまいりますと、眠っている間とは記されていませんけれども、確かに神様に信頼を置いているなら間違いのないということがいくつか記されています。皆さんの中にもすでにこう湧いてきている、神に信頼しているなら思い浮かぶ言葉があるんじゃないでしょうか。有名なところでマタイの6章の33節、だから神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。神に信頼しているなら、あるいは皆さんも大好きなピリピの4章の6節、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願いを神に知っていただきなさい、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスに守って、キリストイエスにあって守ってくれます。もう一つ挙げさせていただくとするなら、私は皆さんと違うかもしれませんが、私は第一ペテロの5章の10節を挙げさせていただきました。第一ペテロの5章の10節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださるであろう。ですから本当にどうやってこの家を守っていったらいいだろうか、この家族を あるいは私の人生をとあれこれと、けれどもまず神を信頼するならば、神はあなたの生涯を立て上げてくださると、この詩編の127編は教えているわけであります。聖書は一貫して語っています。神を信頼せよ、そして休んじよ、そのように聖書は貫かれています。木こりに弟子入りしたある少年の話をご一緒したいわけですけど、木こりのこぎりじゃなくて斧だと思うんですね。斧、彼はですね、弟子入りして最初になんと12本の木を切り倒すことができたそうです。木こりに弟子入りした青年ですよ、少年生徒ですか、翌日は昨日12本切れたからもっと頑張ろうと一生懸命頑張ったんですけれども、翌日は10本だったそうです。そして次の日は3日目は少年はもっと頑張ったにもかかわらず、なんと切れたのは8本だったそうです。首を伏しながら夢中に仕事をしたわけですけれども、1週間後にはなんと1本も切れなくなってしまっていました。そこで、少年は師匠に相談するんですね。自分は一生懸命やっているのにうまくいかないのです。そういう少年の師匠に対する問いでした。皆さんがその少年の師匠だったら何とおっしゃるでしょうか。最初は12本、うわ嬉しい、もっと頑張ろう、ところが次の日は10本、そしてさらに8本、そして1週間後には1本も切れなくなって、気持ちは一生懸命なのに、師匠にそう、あなたが師匠であるなら、なんとその師匠はですね、一言、お前はいつ斧の手入れをしたのかねと尋ねたそうです。この例えば私たちに言わんとすることは、良い働きをしようと思えば人も道具も休みは必要なんだということを私たちに教えているのではないでしょうか。道具の、休みといえば、私は飛行機の整備をしていました。オーバーホールというような言い方をしますけれども、道具はオーバーホール、定期的にという、人にとって一番身近な休みといえば、皆さん睡眠をあげることができるんじゃないでしょうか。眠っている間と、ここは聖書は教えています。眠っている間、そしてですね、聖書を調べますと、本当に神様は人が眠っている時に愛する者のために一番良いもの、なくてはならないものを備えてくださる神様であることが分かります。眠っている間にその人にとって一番良いもの、なくてはならないものを神様は備えてくださる方、どこですか。創世記の2章お開きしましょうか。ご一緒に創世記の2章をお開きしましょう。創世記の2章を開きますと、アダムとエヴァと神様との会話が、アダムとの神様との会話が記されていますけれども、お読みします。19節から、神である主は 土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために、人アダムのところに連れてこられた。人が生き物につけるのは皆それがその名となった。人アダムはすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかしアダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を腐られた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。本当に神様、感謝をします。本当にアダムにとって大切なもの、なくてはならないものを確かに眠っている間に神は備えられたと紹介しています。これは植物の場合もですね、これはイエス様が語られた天国の神の国の例えでありますけれども、お開きできる方はお開きいただいて、マルコの4章の26節を見ますと、眠っている間に本当に神は私たちにとってなくてはならないものをお供えくださるお方なんでしょうか、ということを今見ているわけですけれども、マルコの福音書の4章の26節から見ますと、また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出します。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入りますと、そのように、記されて、命あるものは寝ている間にも神はそれを祝福されるんだということを教えています。どうやらこの127編のどうやって敵からの本当に、攻めから、この私の家庭を、私を、この城壁を、この国を、この町を守ろうか、守らなければならない、寝ている間にもという、寝る時間も惜しんでというような、そんな中にあったイスラエルの民でありますけれども、主は信頼する者に対して眠っている間にも良いものを備えたの。確かに本当に、アダムにエヴァを神様が備えてくださった、そのことも命ある植物についても、そうこうしているうち、眠っているうちにと、皆さんそういう意味で、私たちは人生の何分の1を寝ているものでしょうか。私たちは人生の何分の1を、24時間、8時間としますと、3分の1はその人生において眠るものであります。眠っているものであります。そして良い睡眠は本当に大切であって、睡眠をおろそかにすると人は健康を損ねます。肉体的にも気力も生産性という意味においても、睡眠を軽んじると思わぬ落とし穴に陥ります。故に聖書は、愛する者のには眠っている間にも良いものを備えると語るわけですけど、あなたは良い睡眠をとっておられるでしょうか。 昨晩ゆっくりお休みに、なることができ、気持ちよく起きることができたでしょうか。その方は心の中で手を挙げていただいて、その中の方は心の中で手を挙げていただいて、本当に、良い睡眠が与えられることに感謝だと思います。それは神を信じている恵みだと、今度はぜひ感謝してください。神を信じている恵みですけれども、もしですね、良い睡眠を奪うものがあるとするならというメッセージを分かると思いますけれども、良い睡眠を奪うものは何か、一つ恐れ不安というものがありますよね。また福音書には、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません、そんなものよりも魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。恐るべきお方は神様ですよと聖書は言うわけです。神様を誠に恐れるなら、私たちは他のすべての恐れから解き放たれることができるのですよ。あなたは神以外の何かを偶像にしていませんか。もしそうであるなら、神以外のものを神とするなら、恐れから解放されることなく豊かな睡眠を得ることは難しいのではないですか。ある人は成功、人生の成功というものを偶像にして、それゆえに失敗を恐れて、もし失敗を恐れたらどうしよう。ある人はそのことを恐れて、もしこうなったらどうしよう。それは何でしょうか。でも聖書はそのように神以外のものを恐れる、神を神としない、それは罪であって、睡眠を妨げるのはそこからも来るんですよと聖書は教えます。あるいは怒りもそうですよね。怒りもそのことを考えたら、もう何年も前の話なのに、さっきあった出来事のようにこう怒りがですね湧いてきて、どうやって恨みを晴らそうか、どうやって復讐をしようか、そんなことを思い巡らしたらですね、だんだん神経が覚醒されて寝ることができない。それであれば本当に体を壊すのは当然であります。残念かな、そうした場合自分を神の座に置くと、けども聖書は報復するのは私のすることである、自分を神の座に置いてはならない、それは罪だと教えます。さらに眠りを奪うもの、貪欲もあるでしょう。人よりもさらに多く故に隠れたところですると眠れなくなる、策略を考えなければならなくなる、そして信頼を失い、愛想を尽かされ、すべてを失う、何のための人生か。神様はそんなことのために私たちに人生をお与えくださったわけではない。命を分かち合い、喜びを悲しみを分かち合い、共に生きるために与えられたもので満足して、そうできないことも罪であって、あなたの睡眠を奪うでしょう。さらにもう一つ挙げるならば、それらの怒りや恐れや貪欲の結果、誘惑に負けて罪を犯した、そうしたことがあるとするなら、そうしたところから来る良心の呵責が私たちの眠りを奪うということもあるかと思います。神様は、そうした中で私たちをそうしたところから解き放つために救い主キリストを送ってくださったと聖書は言うわけでありますけれども、 先々週ですか、福岡で、ですね、韓国のなんと3万人、韓国にはそんな教会があるんですね。3万人を要する、地球村教会という教会の主任牧師の、ジン・ジェヒョク先生、リーダー、冷静リーダーシップっていう本を書かれて、そしてその、この、本を出版記念のようにして来てくださったんですよね。なんと30人の日本イエスの30人の教職のために、来てくださったんですけれども、本当に素晴らしい内容でありました。そして私が一番印象に残ったのはですね、リーダー、単にこの教会の中でのリーダーを生むとかじゃなくて、本当に一人一人は神様からこのように使わされている宣教師なんだっていうのは、そういう視点で本当に目が開かれるものなんですけども、リーダーは何を作るのかという、そういう先生の、リーダーはフォロワーを作るのか、従う人、聞き従う人というか聴衆、リーダーは何を作るのか、フォロワーなのか、イエスそうではない、リーダーはリーダーを作るんだというふうにこう語られた言葉がとても印象的だったんですけれども、まあ、その教会、副牧師の先生がですね、なんと100人もある、3万人の教会を牧会する、そういう中で100人の副牧師先生がいらっしゃるという、そういう中で、まあ、本当にこの教会の理念は、一人一人がキリストを生きれるようにっていう、そしてその若い教師たちがそこで学ぶっていうことでもあるんだと思うんですけれども、あるその100人の中の一人の副牧師の先生がそこでの学びを終えて、その働きを終えて、今度新しくこう使わされていくっていうんでしょうね。その時にね、主任牧師の執務室にそのトントンと入ってこられて、そしてこのジン・ジェフ先生に、何々教会に使わされることになりました、ありがとうございました、そして、あ、そうかねっていうことで、一言祝福を祈って、こうその先生がこう執務室の扉の出口まで行かれたそうですね。そしてけれども、出るんで見送ろうとしてるんだけど、出るんではなくてですね、その先生が振り返って、先生、ジェヒョク先生、ハグをしてもらっていいですかと彼が言ったそうです。そしてその時ですね、その主任牧師の、ジェヒョク先生は、あ、本当にこの教会で本当に一人一人が宣教師として使わせていく、それを学んでもらうことが、彼に対するっていう、そういう思いだったけど、本当に利用するということはないにしても、それを学んでもらったらっていうことであって、彼の人生が成功するように、彼が祝福となっていくようにという、私は関わりをしてだろうかと思った時にですね、そのハグをしてもらっていいですかと言われた時に、本当に彼を愛していただろうか、して、そのジェフォク先生はですね、本当に彼をハグして、そして父の心を持って、その若い副牧師を祝福して送り出した、そんな話を、本当に聞かされて、印象深く心に留まったわけですけれども、そのように人であったとしても、その先生の人生の成功をと、本当にそういう視点で関わっただろうか、申し訳なかったと人であったとしても思うとするなら、どうして天の父なる神様が、あるいはイエス様が、私たちの人生が、イエス様と父によって贖われた私たちの人生が、 祝福されるようにと願わないはずがあるでしょうか。イエス様はご自身の命で買い取られた神の教会である私たち一人一人、その私たち一人一人が輝けるように、他の誰かの真似ではなく、その人自身として輝けるように計画をして導いてくださって、上に一番大切なことは何か、神への信頼。神は愛する者のためには眠っている間にも良いものをくださる方、本当に、キリストにあって贖われて、本当に神様感謝します。一日の技をもう祈るのも忘れてですね、急バタン気がついたらですね、3分も経たないうちに出れてたって言ったら、これ感謝ですよ、これは神の恵みですよ本当に。あるいは、記しているその日記を書き記して、今日も主をありがとうございます、感謝と、恐れや憎しみや怒りや思い煩いや貪欲から解き放たれて感謝しますと休むことができたら、なんとこれ主の恵みでしょうか。あるいはなかなか最近寝つきが悪い、寝れないっていう、そうしたことがあるとするなら、より神様の御声を聞く良い機会ではないでしょうか。神様は愛する者のためには眠っているその時にも良いものを備えてくださる。しばらく神様の前にお祈りをいたしましょう。